はようございます。それでは賛美していきましょう。大いなる方に賛美します。タンタン、タンタンタンタンタンタン。三、はい。大いなる方に感謝捧げます。御子キリストの愛のゆえに、聖なる方に感謝捧げます。御子キリストの愛のゆえに、今弱いものよ叫べ勇士だと勝利の主が共におられる。今貧しいものよ叫べ飛んでいると恵みの主が共におられる。感謝します。
一言お祈りします。ハレルヤ、愛する主よ、ありがとうございます。今日も私たちと共にいてくださる主を心から感謝します。今から御言葉を読みますけれども、主よ、あなたの御心の道をまっすぐに歩ませてください。右にも左にもそれることなく、まっすぐに歩むことができるように、御言葉を通して教え、諭し、戒め、導いてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では本日のディボーション箇所をご一緒に拝読しましょう。今日はルカの福音書23章32節から43節です。では拝読します。他にも二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために惹かれていった。ドクロと呼ばれている場所に来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけた。また犯罪人たちを一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。彼らはイエスの衣を分けるためにくじを引いた。民衆は立って眺めていた。議員たちも嘲笑って言った。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら、自分を救ったらよい。兵士たちも近くに来て、水葡萄酒を差し出し、お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ、と言ってイエスをあざけった。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭の上に掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救え、と言った。するともう一人が彼をたしなめていった。お前は神を恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。アーメン。はい、では先に今日の内容をまとめます。イエス様と共に二人の犯罪人が十字架にかけられました。議員や兵士たち、また犯罪人の一人はイエス様をあざけり、罵りましたが、イエス様は彼らのために取りなし、祈られました。一人の犯罪人はイエス様に自分のことを御国で思い出してほしいと願い、イエス様はその犯罪人が 今日イエス様と共にパラダイスにいるとおっしゃいました。ではもう一度御言葉を読み返しながら、最初に心に示される御言葉を黙想していきたいと思います。では最初に示されたことを分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、35、37、39で人々がキリストなら自分を救ってみろというふうに、言うんですけれども、イエス様は人々を救うためにあえて十字架を受けられたんですけれども、そのことを全く知らない群衆たち、本当に利己的な基準しかない群衆たちの考えについて思わされました。あと40、42のところで、本当にみんな不信仰になってイエス様を罵っている、そのただ中で、あ、本当にこの十字架の上では静かな時間が過ごされ流れていたなということを思わされました。3人の死刑囚ですけれども、そのうちの一人がその場の誰よりも信仰に満たされていて、そしてイエス様を信じ、そして天の御国に入ることができたということを思わされました。
はい、私はイエス様が、御言葉を発せられたということがとても大切だなと思わされました。33節で十字架につけたという言葉が2度出てきて、その父を彼らを許しくださいの特に示している彼らは、十字架につけ、自分をつけた最悪の者たち、そして、まあ、サタンのしもべになっているそういう者たちに対して、彼らを許しくださいというふうに祈ることができた。その祈りを聞いて、二人の犯罪人のうちの一人は、この聖霊様の感動を受けて、この方は誠に神の子であるということを悟って悔い改めることができたというふうに思います。それとともに、御言葉が発せられているにもかかわらず、全くそれに対して変化のない人たちがたくさんいるなということも教えられました。以上です。
はい、私は42節と43節に目が止まりました。この強盗の一人に目が止まったんですけれども、悪いことをして、自分の罪ゆえに十字架にかかっていますけれども、そこでイエス様と出会って、本当に最後のこのチャンスで彼は救われたという、イエス様と出会って全てが益に変えられたというのを見たときに本当に感動しました。もう一人も同じように、自分の罪ゆえに十字架にかかり、でも彼はイエス様が近くにいながら出会うことができずという人生を思って、少しそこに心が止まっていました。はい、ではさらに深く黙想していきましょう。三密体の神様はどのようなお方でしょうか。罪、約束、慰め、警告、命令、模範など、御言葉を深く探る時間を持ちたいと思います。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は41節から43節のところで、一人のその死刑囚が救われたところを通して、この十字架上でも備えられていた魂がいたなということを思わされました。約束として、でどんな状況においても救われる魂がいるんだ、また自分がどのようなものであってもそれ関係なしに主が備えておられる方を導かれる、そのための私たちはただ取り置き管となるべきなんだということを思わされました。普通ならば皆が罵ってキリストなら自分を救えと言っているように、 十字架にかかられて、本当に今まさに死のうとしている、殺されようとしているイエス様をもう神様として救い主として受け入れるってことはほとんど不可能だと思うんですけれども、その中で本当にこの罪を犯して本当に犯罪者であった、本当に死刑になるほどの犯罪を犯した、そういうものが救われるということ、本当に奇跡でしかないということを思わされました。以上です。
はい、私は34節と、41節を通して教えられました。御子であり模範、また教訓だと思いますけれど、ご自身が十字架につけられるという最も辛く苦しい最悪の状況の中で、自分を十字架につけた者たちの許しを、父に願われた方です。つまりこのような中で、このその人の人格が現れるということです。心の中に少しでも憎しみや怒りや何かそういうものがあるならば、それを出さざるを得ないわけですけれど、そういうものは全くない 100% 罪なきお方であり、100% 愛と憐れみに満ちておられるお方であるということが、この34節の取りなしの祈りに現れていると思います。以上でございます。
私は自分が福音を語る時の警告として、福音はその人にとっては生涯における救いのチャンスだということを教えられました。この32節までは同じ歩みをしてきた2人の人が、この数時間後には全く違う行き先に行くんだということを思った時に、イエス様とこの生きているうちに出会うということが、地上生涯のすべての勝敗を決めるということを思いました。どのような罪人も許されるこの福音というのが、その人に語る相手にとっては一生のチャンスなんだということを改めて警告として教えられました。はい、では適用のために黙想していきましょう。聖霊様に聞きながら書き記していきましょう。はい、では少し短いですけれども分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
私は職場の同僚と友人が今度礼拝に来られるんですけれども、来るだけで OK ではなくて、本当に一人その十字架上で救われたその一人の死刑囚のように、完全にその場で心が開かれてイエス様を受け入れることができるように祈らなければならないということを示されましたので、そのように今日は祈って備えたいと思います。以上です。
はい、私は今日はイエス様の模範ということで教えられました。この御言葉を語るものは、何か素晴らしい内容のものを語ることも大切ではありますけれど、実際にこのような試練や限界的な状況の中でどういう態度を取るか、どういう言葉を出すかということが非常に大切だなと思わされました。自分自身の心が純粋でそして清くなければ意味がないと思わされました。日々主が聖霊の光を照らしてくださって、瞬間瞬間悔い改めができますように祈ろうと思います。
はい、ありがとうございます。では最後に一言お祈りいたします。愛する天の神様、ありがとうございます。イエス様、感謝いたします。私たち一人一人のために本当に深い取りなしの祈りを持って取りなしてくださり、それゆえに私たち一人一人が救いの恵みをいただいたことを感謝いたします。主よ、私たちも同じように本当に人々のために取りなし祈り、一人でも多くの方が救いに導かれるように、そのためによく使えることのできる器になりたいと願っています。主よ、どうぞ私たち主の愛で満たし、またあなたの恵みを届ける使者として使わせてください。 心から感謝します。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。